ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは中東情勢の緊迫化を懸念したことについてお伝えします。インドネシア政府は中東の治安情勢の激化に懸念を表明しました。これは4月14日日曜日、Voice of Indonesiaがモニターしていたソーシャルメディア X の公式アカウントでインドネシア外務省が語ったものです。インドネシア外務省はインドネシアは国連安全保障理事会に対し緊張を緩和するために直ちに努力するよう要請したと述べました。インドネシア外務省はまた、インドネシア政府はパレスチナ問題の解決が地域の平和創出の重要な鍵であると信じていると述べました。インドネシアは二国家解決が達成できれば安全保障の安定を生み出すことができると信じています。以前、ダマスカスのイラン大使館に対するイスラエルの攻撃に応じて、イランがイスラエルへの攻撃を実行した後、中東情勢が再び激化していると報じられていました。イランは攻撃は国連憲章第51条に従ったものだと主張しました。それでは次のニュースです。中国に71位の国家知的財産保護センターが設立したことについてお伝えします。中国国家知識産権局または NIPA は中国国内に71位の国家知的財産保護センターが建設中またはすでに運営されていると述べました。4月14日日曜日、アンダラ通信社が報告したように、これらのセンターは中国の28位の省、自治区4つの都市に広がっています。以前、NIPA は中国南西部の重慶市に国家知的財産保護センターの建設を承認しました。新しいセンターは新世代の情報技術及び生物学産業の知的財産保護において迅速な共同作業に取り組む予定です。建設が完了し、新しいセンターが稼働を開始すれば、イノベーションリソースの集中を加速し、産業の変革と改善を促進し、ビジネス環境を最適化し、質の高い経済発展を促進することができます。それでは次のニュースです。イスラエルは7時間の運用停止後に領空を解放することについてお伝えします。イスラエルは4月14日日曜日、イスラエルによる自国攻撃による7時間の運用停止後に領空を再開しました。これは4月14日日曜日、アンダラ通信社が引用したイスラエル 公共放送局によって報告されました。同放送はまたテラビブのベングリオン国際空港が出発と到着の航空交通を再開していると報じました。一方、世界の民間航空交通を追跡するフライトレーダー24サイトは、西インドネシア時間午後12時15分頃に多数の飛行機がイスラエルの領空を横切り用紙を示しました。しかし、テヘランとテラビブ間の緊張が続く中、ほとんどの航空会社は依然としてエジプト北部シナイ半島とトルコの空域の空路を路線として使用しています。以前、イランは4月1日にシリアの首都にある外交施設を空爆したことへの報復として、土曜日にイスラエルに対する空爆を開始したと以前に報じられていました。それでは次のニュースです。イラン軍参謀長官はイスラエルへの攻撃を続けるつもりはないことについてお伝えします。イラン軍参謀長官のモハマッド・バキリ少将は、イランにはイスラエルに対する作戦を継続するつもりはないと述べ、軍事作戦は完了したと述べました。4月14日日曜日、アンタラ通信社が引用したように、バキリ少将は、イスラエルがイランの国境を侵犯したため軍事作戦が実行されましたが、これは容認できないと述べました。バケリ少将はダマスカスのイラン総領事館を標的にし、国内にいたイラン人法律公務らを殺害したシオニスト政権の行為は息継ぎた行為であり、シオニスト政権支持者2、3人を除くすべての国が非難していると述べました。イスラム革命防衛隊または IRGC は日曜日、イスラエル占領地域の軍事施設への無人機とミサイル攻撃を開始したことを受け、2回目の声明で顕著な警告を発しました。この攻撃は4月1日に在シリアのイラン総領事館に対する政権による報復です。それでは最後のニュースです。中国はイランによるイスラエル攻撃に関して自制するよう全ての関係者に要請したことについてお伝えします。4月13日土曜日、イランがイスラエルに対してドローンやミサイルを使って空爆を行ったことを受け、中国政府は関係者に自制を要請しました。4月14日日曜日、アンダラ通信社が引用したように、中国外務省報道官は4月14日日曜日公式声明で、中国は発生したエスカレーションに深い懸念を表明し、関係当事者に自制を要請したと述べました。さらなるエスカレーションを防ぐために、中国はまた国際社会、特に主要国に対し、地域の平和と安定のために建設的な役割を果たすよう要請しました。以前、2024年4月1日イスラエルはダマスカスのイラン外交施設を空爆し、最高司令官2名を含むイラン・イスラム革命防衛隊の少なくとも7名の隊員を殺害しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は中東における緊張の激化を避けるために、すべての当事者は自制をしなければならないことについてお伝えします。イスラム革命防衛隊または IRGC は4月13日土曜日夜、パレスチナ占領地域のイスラエル地区に向けて数十機の無人機とミサイルを発射したと発表しました。この銃撃は4月1日に在シリアのダマスカスにあるイラン総領事館に対するイスラエルによる攻撃への反応として発生しました。イラン・イスラム共和国外務省は4月14日日曜日、在シリアのダマスカスにあるイラン外交施設に対するイスラエルによる攻撃で16人が死亡したことを受け、イスラエルへの攻撃は自衛のための当然の権利だと述べました。その中にはムハマド・レザ・ザヘディ准将とムハマド・ハディ・ハジ・ラヒミ准将の2人のイラン人将軍も含まれています。イラン軍参謀長官のムハマド・バキリ少将はイランにはイスラエルに対する作戦を継続するつもりはないと述べ、軍事作戦は完了したと述べました。しかしこの作戦により中東の多くの国が領空を閉鎖することになりました。空域閉鎖を発表した中東のいくつかの国には、エジプト、レバノン、クウェート、ヨルダン、イラクが含まれます。イランによるイスラエル攻撃は中東の緊張激化に対する世界の懸念を引き起こしました。多くの人はこの攻撃はイスラエルとイランの支援を受けているとされるハマス過激派との間で、依然として戦争が続いているパレスチナ情勢の激化の結果であると信じています。インドネシアを含む世界はこの状況がさらに悪化することを望んでいません。空域閉鎖は中東における攻撃の影響を示す小さな例です。パレスチナ紛争の解決は中東の治安情勢の激化を阻止できる唯一の解決策です。国連の使命に従って二国家解決を達成すれば、独立とイスラエルのパレスチナ国家承認による平和が生まれるだろう。国連が安全保障理事会を通じてパレスチナにおける二国家解決を達成することの重要性を強化する追加の理由として、この攻撃を利用できることが期待されています。一方、最終的に被害を受けるのは非常に国民であるため、被害者の数がこれ以上増やさないように、すべての国関係者が自制すべきです。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1912年4月15日にタイタニック号は沈没したことから始めます。 RMS タイタニック号は1912年4月15日に北大西洋に沈没したイギリスのスーパー客船でした。以前はタイタニック号はイギリスのサザンプトンからニューヨーク市への商業航海で氷山に衝突しました。タイタニック号の沈没により1514人が死亡しました。タイタニック号の沈没は歴史上最も致命的な氷河の海上災害の一つと呼ばれています。次に1989年4月15日にヒルズボローの悲劇は97人を殺害したことについてです。ヒルズボローの悲劇はリバープールとノッティンハムフォレストのサッカークラブのサポーター間の 衝突の悲劇でした。両チームは1989年4月15日にイギリスのシェフィールドのヒルスボロスタジアムで対戦しました。両フットボールクラブのサポーター間の衝突によりリバプールサポーター97名が死亡、760名以上が負傷しました。1991年に発表された検視官の報告書では死亡した犠牲者は全員最初の救急車が到着した時点で救われなかった人々であると述べられています。その後捜査結果に基づきこの事件は警察の過失とザ・サンシーの報道ミスによるものであるとされ、 Don't buy the sun というスローガンが掲げてザ・サンシーをボイコットする事態となりました。これを受けてイギリスのデビッド・キャメロン首相は犠牲者の家族に謝罪の意を表明しました。最後に2011年4月15日にチェルボンで自殺テロが発生したことについてです。チェルボン爆破事件は2011年4月15日金曜日午後12時15分に発生しました。チェルボン市警察本部または地庫にあるモスクでの自殺テロです。この事件によりチェルボン市警察省庁を含む25人が負傷しました。チェルボン市警察本部で爆発した爆弾は自殺テロで犯人は死亡しました。午後12時15分頃に金曜日祈りに始まろうとした時に爆弾が爆発し、その音が半径2キロメートルまで聞こえました。モスク内で爆発した爆弾により金曜日祈りの礼拝者25人が負傷しました。負傷した犠牲者はチェルボン公病院とチェルマイ・チェルボン陸軍病院に搬送されました。プリスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Banyak yang kulihat foto kita blue, tapi banyak yang aku ingat foto kita blue. Kita pernah begitu dekat foto kita blue. Kini memorinya ku dekat. Pernah ada hati merah muda terbang-terbang di atas kepala.Lompat-lompat kegirangan lalu duduk-duduk manis di pipimu. Juga titik dua tanda bintang dengan banyak tanda-tanda seru. Tanpa banyak tanda tanya sering kita saling kirim cium jauh. Memilih nama panggilan mesra, kamu blueberry dan aku pastry. Nama depanmu nama belakangkuJadi nama toko roti. Tutup dengan satu trik sulap, kau bisa hilang secepat kilat. Ingin aku tepuk tangan tapi belum juga melihatmu kembali. Tak banyak yang kulihat foto kita blue, tapi banyak yang akuFoto kita blue, kita pernah begitu dekat. Foto kita blue.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はカナダとインターナショナルパートナーズグループのメンバーはインドネシアの包括的な投資計画と政策を歓迎することについてお伝えします。在インドネシアのカナダ大使ジェス・ドゥットン氏はカナダとジャストエネルギー以降パートナーシップまたは GETP インターナショナルパートナーズグループまたは IPG の他のメンバーはインドネシアの包括的投資政策計画または CIPP の開始を歓迎すると述べました。インドネシア政府は2023年11月にインドネシアのバリ島で開催される G20 サミットの合間にジャストエネルギー移行パートナーシップまたは GETP 資金提供プログラムのための投資政策と公約文書つまり包括的投資政策計画を発表しました。ダットン大使は4月12日金曜日ジャカルタでの正面声明でインドネシアが再生可能エネルギーの開発を加速し2030年までに排出量を削減し2050年までに電力部門の実質ゼロ排出を達成するための重要なロードマップだと述べました。ラットン大使は IPG と民間投資家が潜在的な GETP プロジェクトへの直接資金提供を積極的に模索していると述べました。ダットン大使はインドネシアのエネルギー転向が経済成長の重要な触媒となり環境に優しい重要な鉱物サプライチェーンを含む多くの分野でインドネシアを世界的リーダーの地位に置くことができる新技術への投資を促進すると信じています。 CIPP は共同声明で合意された文書でありインドネシア政府とインターナショナルパートナーズグループ間の公式エネルギー移行パートナーシップの実施の基礎となります。 CIPP 文書は最新の市場動向や政策の優先事項を反映するために定期的に評価及び更新される生きた文章となることを目的としています。この文章には電力セクターの統合されたエネルギー移行経路、資金調達のニーズと要件、政策改革の推進事項、公正な移行の枠組みが含まれています。インターナショナルパートナーズグループは、パートナーシップを共同主導する日本と米国の政府で構成され、メンバーはカナダ、デンマーク、欧州連合、ドイツ、フランス、ノルウェー、イタリア、イギリスが含まれます。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Bilang ku kan baik-baik saja setelah kau pergi. Namun pada kenyataannya aku semakin hilang arah, melanjutkan hidup dengan hati terkubur bersamamu. Aku marah pada diri sendiri karena tidak memberimu waktu untuk cerita lebih banyak dan didengarkan lebih lama. Ku menyesal tak cukup menunjukkan ku menyayangimu. Beriku satu kali lagi satu detik saja untuk memelukmu.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバサワネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バサワネインドネシアです。今日は東ヌサテンガラからの自然の観光名所をご紹介します。リスナーの皆さん、東ヌサテンガラ地域の自然の美しさを探索するのは終わりがないように思います。インドネシア東部に位置するこの州には目を奪われるような魅力がたくさんあります。東ヌサテンガラはビーチが美しいだけではなく、素晴らしい観光客の楽園でもあります。そのうちの一つはユニークで独自の魅力を持つクリスタルの洞窟です。水槽と聞くと宝石の石を思い浮かべますが、ここでの水槽の目的は洞窟の水の透明度を表現することです。この水槽の洞窟は面積約30平方メートルで、東ヌサテンガラ州クパン市の西クパン区のボロク村にあります。クリスタル洞窟は東ヌサテンガラ州のクパン市の中心部から約20キロのところにあります。車を駐車した後、洞窟の端までさらに約500メートル歩く必要があります。洞窟に入ると、長さ10メートル、幅3メートル、深さ最大8メートルの水たまりがあります。プールの水の透明度には驚かされます。プールの底にある結晶のような岩がはっきり見えるほどです。これがクリスタル洞窟というニックネームの由来となっています。このプールでは水中の濃い青と水色のグラデーションが絶妙な色の組み合わせを見せてくれます。東ヌサテンガラのクリスタル洞窟の水の種類は汽水です。これはこの洞窟が洞窟から遠くない海水とつながっているためです。洞窟の穴から出た水は洞窟の天井の挿入石側から落ちます。このクリスタル洞窟を訪れるのに最適な時間帯は日中または正午頃です。この時間帯には洞窟の隙間から差し込む太陽光が挿入石や石柱に光を反射し、驚くほど青い輝きを放ちます。光があまり入ってこないので洞窟内は少し暗く、また道はかなり下る下がってで滑りやすいため、訪問者は懐中電灯を持参することをお勧めします。周辺に配置されているガイドのサービスも利用することができます。洞窟の水にはこれらの必需品を販売する商人がいないため、着替えや食べ物や飲み物を持参することを恐れないでください。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Terkibas oleh
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、フェイスインドネシアエラリ海外放送局と、インドネシアの教育文化研究技術省の言語開発局の協力によるものです。今回のテーマは、アカンマナピー。日本語で停泊する予定です。それでは始めましょう。フィスの皆さん、それでは、アカンマナピー、日本語で停泊する予定ですというタイトルの会話をご紹介します。この会話は、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとサマリンダ・シー・マハカム川沿いの観光ボートのガイドの間のものです。観光ボートのガイドは、バイトル・ムッタキン・モスクの近くのサンバシーに船が停泊する予定であることを伝えています。
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、アカンマナピー、日本語で停泊する予定です。に関連する単語とフレーズを紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。なんて、日本語で、後で、来た、日本語で、私たち、アカンマナピ、日本語で停泊する予定です。ダルマガ、日本語でサンバシ、ディデカ、近くの、マスジッ、日本語でモスク。Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. 日本語で、モスク近くのサンバシーに停泊する予定です。Sebentar lagi. 日本語で、もうすぐ。Masjid Baitul Mutakin. 日本語で、Baitul Mutakin Mosque。Baitul Mutakin Mosque. Icon. 日本語でアイコン。Kota Samarinda. 日本語でサマリンダ市。Terletak. 日本語で位置する。Di tepian. 日本語で橋にある。Sungai Mahakam. 日本語で Mahakam川。Akan mampir. 日本語で立ち寄る予定です。 リスナー皆さん、会話には、Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. 日本語で、モスク近くの桟橋に停泊する予定です。という文がありました。この文には、menuju ke tepi. 日本語で、 橋に向かうという意味を持つ言葉マヌピ、日本語で停泊するがあります。マヌピ、日本語で停泊するというこの言葉はこの文の中ではマーカム川の橋に向かうという動きを表明しています。では何々に向かうという意味を含む他の単語の使用例を聞いてみましょう。mendarat 日本語で着陸。pesawat akan mendarat pukul 12 siang 日本語で飛行機は午後12時に着陸する予定です。melaut 日本語で海に出る。nelayan melaut untuk mencari ikan 日本語で漁師たちは魚を探しに海に出ます。マハカム川は東カリマンタン州最大の川です。マハカム川は千の川の島として知られているカリマンタン島の主な川の一つです。カリマンタン島にはマハカム川以外にもバリート川、マルタプラ川、カプアス川、カハヤン川などの主要な川があります。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
Rizna minasang, kore de Indonesia gokouza wo owarimasu.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
Bersama
Voice of Indonesia.
Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja mengukir namamu di sana. Mendengar kamu cerita menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku di sini. Coba lagi, jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita menangis tertawa. Biar ku tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.ivです。それではまた次回お会いしましょう。